上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、世界をどう感じているのか、生の声をお届けしたいと思います。今回のゲストは上海龍馬会の宋さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、宋さんとはあれですよね、共通の友人が主催した会で初めてお会いして、その会も未だに覚えてますけど、僕は縁もゆかりもないんですけど、フランス会っていう名の交流会だったと思いますけど、いまだになんであそこに僕が呼ばれたのかは全くわからなかったですけども、
はい、私もそうでした。
宋さんはフランスには何かご縁があったんでしょうか？
いや、特にはないんですけれどもなんか呼ばれただけで、
ま、やっぱり、
はい、
結構そんな感じの人が多かったみたいですけどね。
は
い、
そうですね
ちょっと緊張しますか？
いや、大丈夫です大丈夫です
そうそう、ほんでその時になんかちょっと、まあ、あのお話してる中で、はい、なんかこう龍馬会みたいなことをやられてるっていう話を聞いて、
はい、
中国人の方が坂本龍馬に興味があるっていうのにびっくりして、それであの個人的に興味を持ってしまってですね、でそこら辺のそのなぜ坂本龍馬を好きになったかとか、なぜまあ上海で龍馬会みたいなものをやるようになったのかっていうところをいろいろお話をお伺いできればと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はですね、龍馬会のことも含めていろいろお話をお伺いできればと思いますけども、今回その前にですね、あの本当に宋さんとお話ししてると日本語がペラペラなんで驚きますけども、なんでそんなに日本語がお上手なんですか？
私は、はい、あの大学の専門は日本語なので、
うんうん、はははは、
大学では4年間日本語を勉強していました。
あ、そうなんですね、
はい、
なんかあれですよね、外国語大学というか。
あ、そうですね、はいはい、北京の方の、ね、
北京の方のそれで、ね、なんかあの聞いたところによるとフランス語が第一希望、
ね、そうですね、当時大学志望の時には、
はい、
第一希望はフランス語だったんですよ、うん、
はいはい、
で2番はドイツ語、
ドイツ語、
次はスペイン語、
スペイン語、
日本語は確かに第5、6ぐらいだったんですよ
そうなんですね
でもなぜかこの上の方は全部ダメだったんで、
はあはあはあ、
最終的に日本語学科に入ってしまいました。
仕方なく入ってしまったというような。
そうですよ、
う
ん、そこがなんですね、通知表を見たら、はい、あれなんで日本語なのって
あ、そんなきっかけだったんですね
そうですよ、
なんか結構ね、中国人の日本語ができる友人とかに聞くと、大体皆さんきっかけアニメとか
アイドル、
あとはアイドルとか
ゲーム、
ね、ゲームねそうそうそう、そんなところがきっかけになってるとかっていう話が多いですけど、そうすると宋さんはあんまりそういった感じじゃなくて。
特にないんですけど、ただの偶然でした実はこの質問はね、
はい、
この日本語学科に入ってから今までずっと聞かされてる、
はい、
これなんで日本語なんの、
なん確かにね、
日本大好きですかって、最初はあんまり日本語はそれほど好きじゃなかったなって思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
ただ日本語はただの外国語だけとして見てました、
ツールとしてね。
そうそうそう、はいはいはい、別に日本語と日本という国はイコールしてなかったんですよ、
うんうん、なるほどなるほどなるほど、
なんか大学卒業するまでの4年間は、はい、ただそれは英語フランス語みたいな外国語でした、うんうんうん、私にとっては、
ね、それがね、今ではどう間違ったか龍馬会までやってしまうというねまたこれおいおいあのお話聞ければと思いますけど、じゃあそんなきっかけで始めた日本語がね、
うん、
そんなに上手になったっていうのはね、
いやそれは多分大学ではとてもいい先生、うんうん、そしていい仲間に出会ったことで、あのみんながねすごく一生懸命日本語を勉強してました。
おうおうおうおう、
先生もその発音を一個一個全部訂正とか直してくれたんですよ、はい、当時はねまだテープだったんですよ。
へー、あ、授業ですか
そうと、なんか毎日、はい、あの宿舎に戻ったら、はい、自分がもう教科書を読んで、うんうん、その教科書を読んだ内容をテープに録音をして、
はい、あ、自分の、
翌日先生に出したんですよ。
はー、
それで先生が一人一人のテープを聞いて全部メモをしてくれたんですよ、ここがダメとかここがもうちょっと、
はいはい、
なんか音を上げた方がいいよとか、うん、ゆっくり話しなさいとか。
へえ。
そんな紙いっぱい持ってましたよ。
すごいですね、うん、中国語でやろうかな。
すごなんかとてもあの優秀な先生でした。
へえ、うん、確かになんかイントネーションとかすごいいいですもんね。
なんかもう一生懸命勉強しました。でも大学卒業した時は全然喋らなかった、は
い
は
い、うーん、あ、そんだけやっても
やっぱり学校で勉強したものと実際に使っているものはちょっと違うんですね、はい、
なるほどなるほどね。
なんか本で覚えたものが実際に喋るときは、はい、うんうん、なかなか口には出ないです。
出ないですよね。僕も中国語全く出ないですけど。
そう、なんか相手が言ってる言葉は分かるんですけど、はい、
なんとなくね、分かるけどね、
なんとなく、あ、意味は分かりますけど、どう返事したらいいんですか、
はい、
それは最初は分からなかったです。
やっぱそこまで4年間やっててもなかなか出てこないもんですか。
そうですよ、
うん、なんかそこでまあ実践の日本語をできるようになったのは、まあ、その後卒業後、
はい、
就職されたところで覚えたっていう。
そうですね、
はい、
あの北京の大学卒業した後は、うんうん、上海に来てまして、
はい、
上海のある中国語学校に入りました。そこではあの先生ではなくて、はい、受付の仕事を1年間やってました。
なんでまた中国語学校に。
それはなんだろうね、
うん、なんだろうね。
あの大学の時は外国の留学生、
はい、
日本人の留学生と韓国人の留学生と一緒に勉強してました、
はい、
なんか1時間日本語1時間中国語みたいなパターンで、
なるほどなるほど。
それでなんか留学生の方からいろんな中国語の文法の質問がされてて、私中国人なのになかなか答えられなかったんですよ。
あ、なるほどね、
うん、
文法とかね、僕も日本語聞かれても多分
答えられない。なぜここがブーとかここが名誉なのか。
ああ、
そうですね、我々いつもそう言ってますけど、でも具体的に説明するとなかなか説明できないんです。
あ、ブーと名誉ね、
うん、最初に聞かれた質問です。あって。
あ、じゃあそこからなんかまあ
もう中国語に興味を持つようになりました、う
ん、逆に、
はいはい、
へえ、面白いですね。
でたまたま卒業した後に、
うんうん、
こう中国語学校の募集の見て、
うんうん、
あ、私そこ入りたいなと思って応募したら、
はい、
もう入りました。
よかった。
なるほど。
そう、実際入ってみてどうだったですか、仕事は。
仕事はそれほどなんか疲れてはないんですけど、はい、やっぱり勤務時間は長いんですよ。朝の10時から夜の10時まで、
ね、長いですね。
はいはいはい、まあ、こう受付のところに行って、
はいはい、
電話のやり取りと、うんうん、
日本人が来る、
日本人と欧米人、でも日本人は大体8割ぐらいです。
あ、多いんですね、やっぱりね、
はい、あとこう学校に来るお客さんに学校のコースを、
うん、
案内とコースを紹介する、
はいはい、なるほどなるほどなるほど。
あとの営業みたいな仕事。
そうですね、
うん、
なんかそこで結構こう毎日ね待合室とかで、
そうですよ、
あの練習してたっていう。
受付と待合室は一緒だったので、
はいはいはい、
何も話さないとまずいので、最初からもう挨拶から始まったんです
よ。なんか
今日は寒いですねとか、はい、
まずね、こうできることからやるね。
そうそうそう、うん、
そこからいろいろ会話するようになって。
そう、
なるほどね。日本人の方は結構気持ちよく対応してくれた感じですか。
だいたいこう仕事帰りのおじさんが多くて、
ちょっと疲れたおじさんがね多かったのかもしれないですけど。
そうですね、いつも今日は寒いですね、そうですよ、
あんま会話広がらないですね。
うん、
そんなことないですか。
いや、たまにこう、うんうん、中国の歴史とか、中国の文化にすごく興味を持つ、
うんうん、
生徒さんがいて、
うんうん、
おじさんがいて、その人たちとはよくもう楽しく会話できました、
うん、なんかそういう仲いい人ができるとね、やっぱ会話も弾むんでね。
もうおかげさまですごいもう仲のいいお友達もできました、
うんうん、あ、今のね、おかげさまでっていうタイミングとかもね、ドンピシャですからね。なかなかそこまで
いやいやいや、
もうできる方も少ないと思いますけど、すごいですね。
こうなんか言葉っていうのは、はい、もう練習しないとなかなかこう、うん、自分のものにならないし、
まあそうですよね、
うん、私当時はね、
うんうん、
例えば、はい、こうおじさんたちと話をしてる間に、
うんうんうん、
この人はこういうこの言葉のこの表現を使ってたか、
は
い、とメモしてたんですよ。
え、あ、日本語で言われたこと。
そうそうそう。それが自分にとっては、
はい、
新しい単語とか、
はい、
新しい表現とか、
うん、
それを自分でメモをして、
うん、
また次回、
うん、
他の人と話すときになるべくこの言葉を使うようにしてますよ。
へー、
それが大変勉強になります。
確かに、ね、やっぱそういう積み重ねがね、
うん、
僕も最近似たようなことやってるんですけど、最近すごい気になるのがあのビジャハオ、
あビジャハオ、
ビジャハオやたらなんかあのミーティングとかで言うんでやたらこう耳にね残って、だいぶ覚えましたけど、うん、そういうのが大事なんですね。
そうそうそう、う
ん、でこっからなんか転職されたって聞きましたけど。
そうですね、はい、なんかね、先ほど出てたおじさんたちにやっぱりあの総さんはちゃんとした会社で働いた方がいいんですよって、
あおじさんからアドバイスされたんですね。
そうそうそうなんですよ。それであの初めて自分が真剣に、はい、今後のことも考えてやっぱり転職をしようかなって考え始めたのはそのきっかけです、
はいはい、まあ、その時はもう結構日本語もそれなりに
日
常会話ぐらい
は、ね、日常会話ぐらいだったら大丈夫です、うんうんうん、でも会社で勤めたことないので、うんうんうんうん、会社の例えばメールの書き方とか、ね、うんうんうん、ビジネス日本語とかはまだまだダメだと思ってます、はい、
そうかそうか、なるほどね、まあはい、ちょっとおじさんにアドバイスされてちょっと転職を決意したわけですけど、そこであれですよね、通販会社さんというか、
そう通販の貿易会社に入りました、
ね、貿易会社さんに入られて、こういきなり全くね全然違う、
全然違うんです、
仕事だったんで大変だったと思いますけど、ちょうど時期が万博のあたりだった、ね、
いや万博のちょっと前、
ちょっと前ぐらいですか、うん、
あのリーマンショックのとこ、
うん、おまたきつい時にある
きつい時に入りました。
そうですか、そうです、ここではどうでしたかお仕事的には。あ日系だったんでしたっけ、
日系の貿易会社なので、ね、うん、主な仕事の内容は、はい、あのアパレル関係だったんで、おうおうおうおう、工場とのやり取りが多かったんですよ、
はい、あなるほど、
うん、あとは通関の手続きとか、
おうおうおうおう、
工場の生産管理とか、
あ
の通販なんで、
はい、
なんか受注の状況も常にシステムでチェックしながら、
ははは、発注みたいな
やつですかね、そう発注の数を、
うんうん、
計算したりとか、そのような仕事でした。
うーん、実際そのあの中国学校で学んだその日本語みたいなものここでは結構活かせた感じですか、うん、
それはね、うんうん、でも最初の時は、はい、ほとんどダメでした。
あやっぱなんか仕事のね単語とか、
仕事の単語というか、うん、あの一つのこと、
うんうん、
の説明の順番、
うんうん、
あとはそのお客さんに対しての言い方がちょっと、
それ日本語で、
日本語の、
ああ
とお客さんにメールを打つじゃないですか、
はい、うんうん、
その物事を説明するの流れがごちゃごちゃだった、
うん、あちょっとねそれ難しいでしょうね、
うん、だから最初にこれを言ってそれから
なんて、なるほど、
なんだけれども、はい、なんだか、
なるほど、まあ、ビジネスメールはねさすがに、
うん、
あとほうれん草とかもね結構日本だとうるさく言われますけど、そうそう
そ
う、ね、
まあまあ有名な会社なんで、うん
そうですよね、
組織もでかいし、
はい、結構うるさかったんじゃないですか。
すごい、うん、
結構あの日系企業に初めて転職されてみて日本の会社のなんかイメージがなんか変わったのとかありますか、
うんうん、あります、なんかやっぱ組織っていうのがすごくなんか厳しく管理されてるなって、みんなすごく数字にすごい細かいんですよ。
例えば、うん、18中の数字とかですか、
ね、そうですよ、一つ間違えたらもう会社の損失になりますと、
日本の人の感覚だとまあ当たり前といえば当たり前ですけどね。
あとエクセルの作り方、
エクセルの作り方、
あれは大変感心しました。
なるほど、結構ね日本人エクセル好きなんですよ。
私全然ダメでした。全然ダメでした。
なるほど、じゃあ結構ここ入ってからいろいろそのビジネススキルというか、
そう、うん、エクセルの、PPT の作り方、
メールもね、でそんな中でここで万博を迎えた感じですか。
そう、うん、万博を迎えた年2010年、
うんうん、
真ん中に辞めました、
はい、実際万博はなんかこの会社にここなんか影響あったんですか。
ないです、特にないです、
あんまないんですね、
うん、
万博自体はどうだったんですか。
万博は 4,5 回ぐらい行きました、
は
い、前半は、はい、あの趣味で出てた
ん
だけど、
うんうんうん、
後半は転職があって、うんうん、仕事の関係で行ってました、
うんうんうん、そうですよね、その後にあのご転職されたんですよね。あ、はい、違うか、万博の、
万博の真ん中、
真ん中かやってる途中に転職した、
8月ぐらいに、
はいはいはい、そこがなんかまああの振り返ってみると結構人生のキーな転職だというか。
そうですね、最初は たまたまこうインターネットで見つかったその求人のお知らせだけだったのに、それをあこれがすごく面白そうだなと思って応募したら、すぐにこの面接してくれました。
あれですよね、 PR 系
というか PR 系の会社です。じゃなぜそれ私を面接してくれたのか未だにわからないんですけど。
あ、そうなんですか。応募者がいなかった。
多分そうじゃないです
か。いや冗談です。あ、それですぐ面接になって、
それがもう今までの私の仕事に大きな影響を与えてくれた。そうです
よね、今の結構ベースになってますもんね。
そうなんですよ、もうまさにここからスタートしてるんじゃないかなと思うんですね。
いろいろね、
いろいろ
ちょっと後半につながるあの坂本龍馬の話もね、ここから始まってきますからね。ここもちょっとおいおい深掘りしていければと思いますけども、なんかね、未経験で応募したって、なんか結構未経験なことにチャレンジされてる感じがしますけど。
そうですね、
はい、なんかそこは、なんていうんですか、ご自分としてこうなんか人生の生き方としてなんかそういうチャレンジするみたいな、なんかあるんですか。
当時はそこまで深く考えてなかったんですけど。
なるほどなるほど。
ただそのメディアとか、なんかイベント系の仕事が
ちょっと興味あったん
ですかね。ちょっと興味あって、これはすごい面白そうだなと思って、だって貿易会社の仕事は毎日こう会社でパソコンの画面を
確かに、ね、
見てるだけなんですね。
確かにね、カチャカチャカチャカチャ
数字だけ。これはちょっと向いてないなと思って。
なるほど。あ、自分の性格考えた時にね、
そう、
まあ、明るいですしね、外向きな感じですからね。あ、なるほどね。それでじゃあ、まあちょっと外見てみた感じですかね。
そうですね、
でこの時のお仕事がまあ結構観光系のお仕事が多くて、
そうなんです。なんか入ってすぐの大きな仕事は、なんか万博の日本館があって、
日本館、はい、
その中になんかある自治体さんのプレゼンテーションだったんですよ。花園飯店でも大きなこうパーティーがあって、
なるほど、
それがもう入ってすぐの大きな仕事だったんですよ。
いきなりそんなね、
もういきなりこれでちょっと
びっくりしますよね。なるほど。
でも最初は大きな仕事とか任されてなかったんですよ、ただその印刷物を業者さんに持って行って会場まで運んでくださいって言われた。それだけあとは適度に会場の様子を見て勉強しなさいって。
なるほど、まあ、この時になんかあの初めて日本に行かれたっていうふうに。
いや、これはあのこの会社に入って翌年、
に初めて日本に。初めて行って日本はどこに行かれたんですか。
それはなぜか岐阜です。
なぜか岐阜だと。まあこれもちょっとまたね、深掘りしていきたいところでありますけど、やったら岐阜にそれからなんかご縁があって、
仕事の関係です。
仕事の関係で岐阜に行く機会が増えたというか。
そう、なんか仕事の関係で岐阜県のことをいっぱいこう調べて研究をして、なんか仕事のために勉強してました。
なるほどですね。この時もなんか一人で出張だったって聞きましたけど。
そうですよ、一人で上海から北京のブロガーさんを連れて岐阜に取材に来ました。
なるほど。実際初めて行った日本は印象いかがだったですか。
やっぱり行く前は日本はどんな国だったなと、なんかすごく不安もありましたけれども、もう実際にこの中部国際空港を出たら、あれ上海とあんまり変わってないなと。
まあね、あんまそんなに変わんないですよね、気候上。なるほどなるほど。
そう、あんな、なんだっけ、多分このグーベーあたりに似てる感じかな。
まあグーベーもね、上海って言われなかったらなんか日本みたいな感じですからね。
なんか空港に出たら、もうまずは名鉄に乗って岐阜まで行きます。
渋いですね。
それ乗り方もわからなくて。
そうでしょうね。
そう、あとなんか携帯もレンタルをしてたんで、そのレンタルのカウンターが見つからなくて、もうこの空港中一歩こうぐるぐる回ってたんですよ。いろんな人に聞いたら、いやすいません、それはわかりませんって、どうしたらいいんですかって。
まあいろいろね、最初のね海外はいろいろありますよね。なるほどなるほど。
それでなんとなく、 岐阜まで
岐阜まで行って、
うん、あ、なるほどね、岐阜市までたどり着きました。
なかなかね、僕も岐阜って1回しか行ったことないですけどね。
私岐阜3回も行きました。
3回ですか。そうかそうか、分かりました分かりました。じゃあちょっと今回のね、放送のとこでは、まあ龍馬の話あんまり、うん、伺えませんでしたけども、どういう形で宗さんが日本と関わったのかなんていうとこを中心にお伺いしましたんで、
はい、
次回は龍馬界の細かい話を伺えればと思いますんで、
はい
はい、ぜひ次回もよろしくお願いします。
今
回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリヴァイアがお送りいたしました。